はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今週はですね、6月5日ということなんですけれども、この日はですね、落語の日でございます。春風亭昇彫師匠がですね、落語と六五の語呂合わせから、制定した記念日と言われております。というわけで、今週は落語家の歌うコミックソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めまして、こんばんは、竹迫凛太郎です。今日もですね、アシスタントの方に、K&T レコードのスタッフでございます、斉藤恵梨香さんをお招きしております。斉藤さん、よろしくお願いします。
K&T レコードの斉藤です、よろしくお願いします。
はい、今回はですね、はい、6月5日落語の日ということでございまして、うん、落語家の歌うコミックソング特集なるものをお送りしてみたいと思うんですけれども、はい、このコミックソングというのは、まあ、最近あんまなんかそのね、ないような気がしますけれども、まあ、ね、なんか昭和のね、うんうん、響きのする言葉ですけれども、まあ、こういうの意外と好きでして、なんか機会があったらやってみたいなと思ったんですけれども、やっぱりまあこう落語家がねやってるケースが多くて、まあ一発目の、曲はもうこれはもう超有名曲でございますけれども、月亭花鳥ですね、月亭花鳥師匠の、1969年のシングルでございます。嘆きの母音をお聴きいただきました。これすごいですよ、80万枚売れたらしいんですね。でも、子供がお菓子があって、これを歌って、で親がしどろもどろするというですね、いう、まあ、その図が至るところで繰り広げられたと、まあ、言われておりますけれども、私らからすればですね、生まれる前の曲になるわけですが、
で
もまあ、なんかちょくちょく聞きますよね。
まあ、なんかね、
子供の頃にどこでかは覚えてませんけれども、なんかよく聞いた記憶があって、あえてですね、それをわざわざ、まあ、タイムリーのヒット曲でもないのにですね、まあ、聞くってことはまあなかったわけですけれども、はい、まあ、いろいろこう落語家の、ね、皆さんの歌う曲をこういろいろ調べておりますと絶対ぶつかってくる曲 で、 で改めて今回いろいろ聞いてみたんですが、もう思わずこう聞いて笑ってしまってですね、これやっぱ傑作やということで、まあ、いわゆるその落語家の歌うコミックソングの金字塔やなと。まあ、どうしても、まあ、関西の人間なんで、やっぱこう関西弁がね、関西弁大阪弁がやっぱりこうしっくりきますし、まあ、この表現というか、もうこれ面白いなと。でこういうこと歌ってる割には曲調はこう物悲しい、こうエレジー調といいますか、それがまたそのこの対比が面白いんですよね、これは素晴らしいんですが、まあ、この母音というね言葉自体ももう死語やと思うんですけれども、ただまあ伝わるとは思うんですが、このこと言葉を最初に考えたのは 11PM の大橋巨泉と言われてるらしいですね。ところが、まあ、課長さん曰く、いやこれわしが考えたと、言ってるようなので、まあ、よく分かりませんけど、まあ、とにかくこのぐらいの時代にできた言葉やということでしょうね。それで、まあ、最近こうトリビアとして今回また知ったんですけれども、はい、去年の27時間テレビでメイジェイがこれをなんかカバーしたらしいんですよね。それがなんかえらいこう、どういうんでしょう、気合の入った いい歌唱だったとかうんたらかんたらっていうのを呼びましたが、ちょっとそれ見てないんですけども、なんかどんな風にしてあんなべっぴんな ね人がこんな歌を歌うのかっていうのをちょっと見てみたい気がしますけれどもね、はい、まあそんな、嘆きの母音で、スタートしてみたわけでございます。でまあいろいろあります。もうそれ腐るほど、コミックソング落語家さんの歌うコミックソングがあるんですけども、まあ、もう本当にこれ特にその、選択基準はございません。聞いてこれはかけたい、これはおもろかったというものをただ、アトランダムに持ってきただけなので、好きがあったらですね、この特集こう第2回第3回でやりたいぐらいなんですけれども、
はい、
次はその面白いというか笑個人的におもろかったというよりかはですね、その音楽的に面白かったから持ってきたやつです。これね、一部の人の間で、まあ、その音楽マニアの間では有名なやつなんですけれども、まあ、僕も実は知ってるのは知ってまして、ただまあ、わざわざ自分で買ったり持ってたりはしなかったんですけども、これいい機会なのでということで今回わざわざ買いました。で聞いてそのじっくり聞いたら、まあ、その音楽的に面白かったなというものでございます。今度は東京の落語家さんですけれども、三遊亭圓丈師匠なんですが、その圓丈師匠が1981年に発表した曲でございます。まあその曲がですねすごいんですよね。私の大好きな、パブロックの雄でございますけれども、イギリスのニックローのその一番のヒット曲であり僕も一番好きな曲、クルールトゥービーカインド、これを、なぜか知らないけど圓丈師匠がカバーしているというまさに珍版でございます。それでは聞いていただきましょう。1981年、三遊亭圓丈で恋のホワンホワンをお聞きください。はい、三遊亭圓丈で恋のホワンホワンをお聞きいただきました。すごいですね。いや、まあね、そのバックですね、そのオケロはですね結構気合が入ってるんですよね。
本格的でしたね。
そのカスタネットが効いて、いわゆるそのフィルスペクター調のですね、まあ日本で言うなら、まあいわゆるナイアガラ調といいますか、そういうはウォールオブサウンド前としたサウンドで、結構本気で作ってるのがよくわかるんですね。
はい、
プロデュースが中村俊夫さん、この人まあいろいろこう復刻ものに関わる、まあその音楽人ということ、あと、はい、編曲家が藤田大斗さんっていうですね、この人もまあ有名な方なんですけれども、まあしっかりとしたそういった音楽プロデュースがなされていてですね、でまあ結構だからそういうどうでしょう、音楽通の方々がその企画したというかいうものなので、まず選曲もかなりね通だと思いますし、その、まあ、アイデアもちょっとトリッキーですけれどもいいかなと思うんですよね。でまあそのイントロでおこれいいんじゃないと思って始まって、歌が始まるとあまりのそのね、歌のあれにな
かなか歌唱力が、
それにまあずっこけるというやつなんですが、これなんか面白いと思うんですよね。このまあ結局三遊亭圓丈師匠がこの歌詞でこのクルールトゥービーカインドを歌って終わってしまってますけれども、これをじゃあ逆にそのしっかりとした歌唱力を持ってね、もう一回しっかりとしたプロダクションでこの歌詞で歌うっていうですね、そのまあこれをその逆にね、使用したようなそういうパターンがあってもいいんじゃないかと、今ちょっと聞きながらムラムラっときましたけどね。もともとクルールトゥービーカインド非常に好きで、そのまあもちろん英語のニックローのパターンのやつですけど、よくライブとかですね、とかでもやったことがまあ実はあるんですけれども、
ラジオも書けました？
ラジオではまだ書けてないかな、まだ書けてはいないんですけれども、とにかくフェイバリットナンバーなので、この恋のホワンホワンでちょっとカバーなんていうもの
も、
考えてもいいんじゃないかな、なん
か思いました。ちょっと楽しみですね。
最近ね、
はい、
キリンジのね、僕の大好きな、キリンジの弟さんの方ですよね、堀米康之君の方ですけど、
ちっちゃい人ね、
彼が洋楽のカバーアルバムを出したんですよ。
あ、へ
ー。でそれの1曲目にこのクルールトゥービーカインドをカバーしてるんですけど、ちょっと聞いたんですが、なんかね 変化球なんですよね。ストレートカバーで良かったなと思うんですけど、はいはい、結構打ち込みを前面に出したような、うん、だから不思議なカバーになってて、
キリンジ風に、
キリンジ風というかあれ何なのかな、うん、ちょっとまた聞き込まないといけないんですが、うんうん、まあそういう、まあ、日本人でも時々カバーが見られるんですけれども、うん、まあ繰り返しますが、恋のホワンホワンとしてカバーする、
ね、なるほどね、
これちょっとね考えていきたいかなと思います。いいですね、
楽しみにしておきます。
それでは、今週もお便りの行ってみましょう。
はい、今週もお便りたくさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まずはじめはラジオネーム、リンゴかもしれないさんからのお便りです。
はい、
先生皆さんいつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
来月父の日で義理の父に何を贈ればいいか、うん、頭を悩ませています。
はい、
先生ならどんなものをもらったら嬉しいですか、教えてくださいとのことです。
今月ですね、もうこれ
6月、ね、あ、そうですね、今月ですね。
お便りいただいたのが5月だったのであれなんですけど、うんうん、そうですね、はい、今月もうすぐ来ますね、
うん、
父の日と言ったら大体どういうものを、その女性の目線からすると、
ね、難しいんですよね。しかも義理のお父さんって言ったらね、そんな変なものも送れませんからね。
どういうのを連想します？
いや、もう無難に靴下とか、
うん、
パジャマとか。でも毎年私も実際本当頭や悩ますとこで、うん、いや先生 何をもらったら嬉しいですかね、まあ、無難なもの。
いやまあね、いろんな人いますからね、
うん、そうそう、
僕なんかやっぱもう本音はね、そんなこと言いませんけど、うん、お酒かな、うんうん、
あ、お酒ね、
お酒も、まあね、でもね、日本酒好きな人、焼酎好きな人、そうそうそう、ウイスキー好きな人いるんで、うんうん、僕なんかあんまり日本酒がいける口じゃないので、そやから大吟醸とこう言われても、
ね、
そんなにね、実は心が踊らなかったりする部分があるので、
あ、難しいところですね、まあ、です
だからそういうもうその生活用品がいいかもしれませんね。靴下やそんなのはもう絶対使うわけで、
ね、絶対いるものって、まあもらっても困らないかなとは、
そういうのを送っとくのがいいのかもしれませんね、
かもしれないですね。無難なところを攻めておきましょうということで、
は
い、いいかもしれないですね、
はい
はい、今週もたくさんのお便りありがとうございました、
はい、ありがとうございました。さて、落語家の歌うコミックソング特集、次が、ラストの曲でございますけれども、はい、まあ、さっきのね、恋のホワンホワンはちょっとその音楽的に面白いっていう、うん、あれでございましたけれども、やっぱりその原点に戻りましてですね、うん、聞いてもう笑ってしまう、面白いという観点から次は選ばせていただきます、うん、まあやっぱりね、その本当の笑いを自分が笑ってしまうのはやっぱりこう、特に落語家なんのあれに関して言いますと、やっぱ、どっちかというと上方落語の方が好きでございますから、そういったね、上方落語の、落語家さんのセンスの方がやっぱピンとくるわけでございます、次はですね、結構近年のものになりますね、1990年代の、作品になりますけれども、まあ先に言いますとですね、桂米朝一門ですね、桂米朝一門の、まあ一番そのたくさんね立派なお弟子さんが今 先ほどの月亭課長さんもそうですけれども、はいはい、でもまあやはり一番のその名落語家と言いますと、まあお亡くなりになってしまいましたけど、枝雀師匠じゃないかなと思うんですね、でその枝雀師匠の一門のところの、はい、方の次は歌でございます、うん、まあなんとなく、まあ、こういうのがお好きな人やったらもうピンと来てる方もいるかなと思いますけれども、うん、桂雀三郎、この方がですね、出した曲なんですけど、この人、まあ、ギター弾いたりとかですね、結構そういった、まあ、音楽をそもそもされる方で、今も枕でですね、
はい、
その自分のその、音楽ネタをやったりとかですね、それをまあ、生きてらっしゃる頃の、米朝首相が茶化したりだとかいうようなことも、おなじみやった方なんですけれども、その桂雀三郎さんがですね、桂雀三郎 with 満腹ブラザーズというですね、はい、名義で1996年に出した曲でございます、まあもう曲名言ってしまいますけれども、ヨーデル食べ放題という曲でございます、ヨーデルですね、ヨーデル町の、局長にのして焼肉食べ放題のことを、面白おかしく歌うという曲で、96年に発表されてですね、2000年に高田文雄の、ラジオ番組で紹介されたことがきっかけで、火がついてヒット、うん、ほんで結局12万枚ぐらいの がヒットになったということでございます。でまあ焼肉という流れで今もこの曲大阪ではすごいおなじみの親しみのある曲になっておりまして、JR の大阪環状線の鶴橋駅の発車メロディーにもなっていて、まあそんなこんなでございます。でまああとトリビアとしましては今からかけるんですが、途中でショーコントがあるんですけど、はい、そこで紫尺師匠生きてらっしゃった頃の紫尺師匠の、はいはい、声も出てきますので、その辺も含めて、聞いていただけたらいいかなと思います。それでは、聞いていただきたいと思います。1996年のシングルで桂寂三郎 with 満腹ブラザーズでヨーデル食べ放題をお聞きください。
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト何でも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp です。懸命にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。過去の放送をポドキャストで聞くことができますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで、今週の落語家の歌う、コミックソング特集はこれにてお開きでございます。来週なんですけれども、今週の金曜日6月10日にですね、ポール・マッカートニーのオールタイムベストピュア・マッカートニーが発売されます。というわけで、来週と再来週はですね、そのピュア・マッカートニー特集をお送りしてみたいと思います。そしてですね、せっかくでございますので、ゲストをお招きしてお送りしてみたいと思います。ゲストはですね、ブリティッシュロックに大変造詣が深く、そしてポール・マッカートニーの、こともですね研究されております、音楽評論家の犬伏勲さんをお招きして、同特集をお送りしてみたいと思います。ですのでどうぞ、音楽ファンの方、そしてブリティッシュロックファンの方もお聞き逃しの内容をよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
斉藤恵梨香がお送りしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました。幸せが待ってるの、夢にかこつけてみて、モフィーソープ進むべき道はただ一つ。